それではですね、次の、プログラムに参りたいと思います。今のお話で出てきたですね、ポリシーデベロップメントプロセスで、ね、どうやってポリシーを作っていくのというところについて、少しポリシーワーキンググループの中川さんから、ご説明いただきたいと思いますので、特に初めての方はどうやってポリシーとかルールって決まってるのっていうところを、ご参考いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。ポリシーワーキンググループの中川明と申します。よろしくお願いいたします。今日初めての方が多いと、伺ってますので、今特に初めての方は、先ほどの前村さんのお話と、重ね合わせて、聞いていただけるとよろしいかと思います。で、今からは私がお話しする話は、国内の、PDP、ポリシーデベロップメントプロセスについて、お話しさせていただきます。で、まず、最初に、言葉なんですけど、番号資源って何ですかと、IP アドレスと AS 番号2つのことを指します。V4、V6、それから AS 番号を指します。で、ポリシーというのは何かというのは、先ほどお話出てきましたが、JPNIC 等の、IR が、これらの番号資源を、分配したりとか、するためのルールのことです。はい、それでは、次、ポリシー、どういうものがあるかというもののご紹介です。すごく、抜粋ですけれども、以下の、抜粋じゃこれ全部だ、以下のようなものがあります。まず IP アドレスなんですけれども、V4 の、ポリシー、それから V6 のポリシーが、あります。それから AS 番号の、分配ですとか管理の、ポリシーがあります。ここの URL、書いてありますので、ご興味ある方は、ご覧になってください。で、ポリシーの一例なんですけれども、どういうものがあるかというものを、ここに載っけておきました。で、例えば、V6 のアドレスですけれども、アドレスの割り振りの条件なんかが、ここに書かれてありますので、ご興味ある方は、ご覧になってください。で、一つだけポイントとして、PDP、今日みたいのような、ポリシーは、ポリシー、あ、違う、OPM で、ポリシーが変わっていくんですけれども、それ、何年か前に、こういうところで、議論されて、ポリシーが変わりましたと。で、その一つの例として、2010年から、指定事業者が、V6 のアドレスを取りやすくなったと。そういったことが、実績として、ありますので、ご紹介させていただきました。はい、ではなぜ、ポリシープロセスか、の話をしているかというところを、お話しさせていただきます。これも、まさに前村さんおっしゃったことそのものなんですけれども、我々自分たちに直接影響が出るといったところで、です。で、例えば、どんな、ビジネスに影響するかというと、例えば最近 IPv4 の移転のポリシーなんかができました。それによってもう裏でお金が動いてたりとか、かなりビジネスに直結した、ことが起きていると、そんな、これが、ポリシーです。で、最近決まったポリシーのうち、影響力の大きいものを、いくつか挙げてみました。今お話した移転の話ですとか、V6 系、とか、ここに、リストアップしたようなものが、最近決まっていますと。ということで、他人事の、ポリシーではありませんので、ご興味を持って、ウォッチして、いっていただければなと思っております。はい、で、ポリシーを決めたり、する場所なんですけれども、IR、インターネットレジストリーで、行われております。で、IRは、世界で階層化されていまして、アイアナを、頂点に、世界5地域に RIR がありまして、その下に、RIR にもよるんですけれども、NIR 国の、IR、 それから LIR といって、JPNIC では、指定事業者と呼んでますが、このような階層になっています。で、このような階層になっています。で、それぞれで、このような、フォーラムがあって、ポリシーがあって、オープンポリシーミーティングみたいなものが、開催されたり、して、おります。で、ここ、読み上げませんが、すべての IR をリストアップしました。 で、そうですね、NIR、特徴としては NIR があるのは、アジアが、多いですね。あと、メキシコとか、ブラジルにもありますが、主に、国の数がたくさんあるアジアに、集中しています。アメリカなんか、北米なんかは国少ないですから、ないといったような、感じです。はい、それではポリシーブルプロ、デベロップメントプロセス、について、でどういうものかというものを改めて、ご紹介します、ポリシーを決めるための手続き、のことです。で、まあ、各 IR に存在しますと。で、まあ、オープンなメーリングリスト と、ミーティングが、併用されていることが、多いです。で、日本の中でも、オープンポリシーフォーラムという、メーリングリストと、ミーティングの、まあ、併用した、フォーラムというものが、あって、その中の、ミーティングが今ここの場の OPM になっています。で、これですね、ボトムアップ、方式。前村さんの言葉を使うと、エクストリームボトムアップ方式ですか。はい、というものが、で行われています。で、誰もが参加できて、誰もが提案できて、といった、場です。この場はそういうことになっています。で、先ほどお話したことを、図にすると、まあ、こうなります。JPOPS というものがあって、メーリングリストとミーティングで構成されています。で、ボトムアップで、誰もが、提案して、ここで、コンセンサスを得ます。で、コンセンサスを 得るとどうするかというと、JP、ポリシーワーキング、運営しているポリシーワーキングが JPNIC に対して、ポリシーの実装勧告、実装勧告というのはポリシー、実装してくださいという、依頼です。を行って、まあ、社内手続きを行った上で、実装されたらそれがフィードバックされるといった手続きになります。で、ポリシーワーキング、ポリシーワーキングは、先ほどからご紹介あった通り、我々、私を含む、数名で、運営しております。JPNIC とは独立した組織というのは、まあ、第1行目に書く、一番重要、まあ、重要なこといっぱいあるんですけども、大前提となっています。で、ボランティアによる活動、それから、まあ、今の話ですね、コンセンサスされたものを JPNIC に、実装化、それからそのフィードバックをするといったことです。で、JPNIC とは独立した組織と言いつつも、先ほどから、受付を見ていただくと JPNIC さんがやっていただいたりとか、今日ここの場 JPNIC さんの場所だったりするんですけれども、我々場所とか人手が足りな実際いませんので、そういう受付ですとかそういうところは JPNIC さんに、お願いしていることあるんですけれども、運営自体は全くもう完全に線を引いて我々 独自で、やってますので、少し混同しないように、お願いしたいと思っております。それから先ほどからコンセンサスという言葉を少し出してましたが、ここで、OPM で、まあ、議論した結果、まあ、合意を得たものをコンセンサスとあります。で、一次コンセンサスと最終的なコンセンサス、2つに分かれています。一次コンセンサスというのは、この場で、合意、この場だけの合意になります。で、その後、メーリングリストで、まあ、ある期間を意見収集の時間を設けてまして、意見収集して、そこで、またメーリングリストで最終コンセンサスを得られた場合に、最終的なコンセンサスとなりまして、JPNIC に、実装勧告ということになります。で、最終的なコンセンサスの妥当性の確認というものは、ポリシーワーキンググループ内で、やっています。これは先ほどお話した通り、JPNIC さんとは一切関係なく、ポリシーワーキングのメーリングリストの中だけで、行われて、最終判断が、行われます。で、まあ、ワーキングの中で過半数、を、得ることということ で、やっています。はい、それから実装勧告、最終的なコンセンサスを得られた提案については、JPNIC に、実装勧告をします。で、すでにお話ししてる、してますね。はい。JPNIC さんでに、お願いします。はい。最後なんですけれども、ポリシー策定は、先 先ほど、今まで私の話は、国内の話だけに、閉じた話をしてました。で、前原さんの話にもあったんですけれども、JPNIC の、ポリシーと APNIC のポリシーと非常に密接な関係がある場合もあります。その時に、まあ、このような手続きで、進めるということを、ここに書いてありますので、まあ、ちょっと今日は、全部ご紹介しませんが、ここに書いてあるということだけを、頭の中に入れて帰っていただければなと思っております。実際にはもうちょっともっと複雑なんですけれども、これ、概要を抜粋したものになってますので、分かりやすくなってるんじゃないかなと思っています。で最後に、まあ、お知らせというか、まあ、情報参照先なんですけれども、まあ、これらの、URL をたどっていけば、まあ、ポリシーに関する、情報にたどり着けるといったところの、紹介となります。はい、以上ですかね。はい、以上で、終了となります。
はい、ありがとうございました。それでは、今ですね、ポリシー決める仕組みについて、ご紹介させていただきましたが、何か、ご質問、コメント等ある方いらっしゃいましたら、マイク持って走りますので、まあ、挙手なりしていただければと思いますが、何かご質問ある方いらっしゃいますか。あ、次分かった感じですか、
まあ、休憩時間でも懇親会でも構いませんので、
はいで、この後ですね、懇親会もございますので、よろしければそちらの方ご参加いただければと思います。中川さん、どうもありがとうございました。